聖書に強くなる講座の中で、旧約聖書の列王記を通してエリアのことを学んでいました。こんな記事があったんです。アハブ王っていう王がいます。妻をこの異国のフェニキアから迎えて、イゼベルっていう、この人はお父さんがバール宗教の祭司なもんですから、こちこちの信者なんですね。それで結婚したらサマリアに神殿を築いたり、国中のヤハウェを信ずる人を迫害しようというふうにしたというふうに、聖書の中ではとんでもない王様なんですが、彼に対してエリアが、あなたは悲惨な最後を迎えるぞと、神様の怒りが望んでということを言った後にこんなふうに書いてあるんですね。アハブのように主の目に悪とされることに身を委ねた者はいなかった。彼はその妻イゼベルにそそのかされたのである。彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリ人と全く同じように偶像に仕え、華々しく忌まわしいことを行った。まあ大変なんですね。こんな悪い王はいないと書いてあるんですが、だからその次にアハブはこれらの言葉を聞くと衣を裂き、荒布を身にまとって断食した。彼は荒布の上に横たわり、打ちひしがれて歩いた。そこで主の言葉がティシュベ人エリアに臨んだ。アハブが私の前にへり下ったのを見たか。彼が私の前にへり下ったので、私は彼が生きている間は災いを下さない。その子の時代になってから彼の家に災いを下す。このところ一緒に読んだ時にですね、あれ、そしたらアハブの子孫かわいそうに、親さんは助かって子供たちが災いに遭うのかなとかっていうふうなことを話し合っていたんですが、ここで私は今日のテーマである取りなしという主題に基づいてですね、神は対話する神なのだっていうところに目を向けていただきたいんですね。対話をするっていうのは、いっぺん言ったら言いっぱなしじゃなくて、また状況をよく見ながら、それにふさわしくまた語る、聞いた上で語るっていう、これが対話なんですね。聖書全体を通して私たちの信じる神様は対話をする神だっていうことが後ろのテーマになっていると思います。鎮座ましまして物を言わないで、何かあったらこう罰を下してっていうんじゃなくて、私たちの状態を見ながら、そして私たちの祈りや願いに応えてくださる神、そういう中で最も取りなしの、まあ、典型的な例はアブラハムだったと思うんですね。ソドムが滅びる、そこにおいのロトがいるんですが、それで50人の正しい人がいたら、災い下さないですでいいですかって祈ると、神様はいいって言う。しかしアブラハムはまた心配になって、20人ならどうでしょう、10人ならって、こう順番に下げていって神にそのことを祈ったっていう話があります。これはもう典型的な取りなしですね。自分のことじゃなくてソドムのこと、しかしまあそこに老いがいるっていうこともあるわけですが、その取りなしをしているというわけですが、今日の与えられたテキストはヘブライ人への手紙の6章4節からなのですね。日課の旧約聖書や新約聖書にはそういう取りなしを直接示すような記事があるわけですが、今日のヘブライ人への手紙の6章4節以下というのは、前半が大変厳しい表現になっています。簡単に言うならば、一度 イエス様を信じますって言って洗礼を受けた後でイエス様を裏切る、つまりもう知りませんっていうふうにしたら、もうその人には罪を負ってくださるイエスがいないのだから、どうしようもないんだぞっていうね、再び悔い改めに立ち返ることはできませんっていう、まあ、大変厳しい表現をして、これはこのヘブライ人への手紙の受け取り手が今のトルコの一番西にあるエーゲ海のところにエフェソスっていう、ここも遺跡になってます。そこを中心にして、いくつかの教会ができたわけですが、この地域に、紀元1世紀の終わり頃に大変な迫害が起こるんですね。ドミティアヌスという皇帝によってみんなが非常に動揺する。ちょうどヨハネの黙示録もその教会の人たちに向かって書いてるわけですが、このヘブライ人への手紙もどうもそうらしいと。このヘブライ人というのは元来はユダヤ人ということですが、これは旧約のユダヤ人ではなくて広い意味でキリスト者ということを意味していると思うんですね。ですから迫害されている信者たちを励ますために、特に旧約聖書をたくさん引用しながら、集会をやめるなとか信じ抜いていきなさいということを勧めている、そういう手紙なんですが、大変厳しい言い方をして、裏切ると大変なことになるぞっていう言い方をしながら、この著者は9節以下にその調子を和らげるんですね。しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありませんというふうに言っています。つまり、あの列王記で神がアハブを許されたようにですね、少しでも何か弁護する余地があるときには、神様はそれによって何とかしようとされるんだぞということがここで言われていると思うんですね。ですから、この私たちの状況に応じていつも語りかけ、私たちの問いかけに答えてください。ですから、その対話の中に生きる者にとってはですね、状況の変化っていうことが常に神様がご覧になっていて、それで何をなさろうとするのかっていうことを見出していくっていうことがとても大切になるんじゃないかというふうに思うのですね。末森ブックスっていうユニークな出版社がありまして、そのオーナーが末森千恵子さんっていう方で、カトリック信者の人ですね。で、この人は、まあ、お父さんが大変有名な彫刻家だったりしてですね、彼女が小学校3年生の時に盛岡で一家全員で洗礼を受けるんです。だからその頃に自分はあんまりよく分かっていなかったけれども、慶応大学を進んでまたカトリック研究会に入って、目を開いたというふうに書いてるわけですね。これは NHK のチーフアナウンサーの山根元代さんとのこの対談の中で言ってるんですが、山根さんがですね、その後信仰を持っていてよかったと思われた時と言いますとってこう聞きます。そうすると彼女は、卒業した頃に、つまり大学ですね、友人が急に亡くなるということがあったりして、人の死ということを自分と関わる問題として考え始めるのですが、人が死ぬ時には人間の力では絶対に押しとどめられないというか、神以外知る由もないというか、思い知らされたことがありました。自分たちの 理解とかですね、思い通りにいかない、これは神以外に知る由もないということがあると。そのずっと後になって末盛を突然亡くした時も、ご主人がまだお子さんが小学校時代に突然亡くなるんです。それはまあ妻として至らなかった点がいろいろあったのではと自分を責め、辛かったですが、結局は自分の存在がどんなに小さいかということを改めて思い知らされました。たまたま私の住んでいるところが教会のすぐ隣だったりしたものですから、ますます自分だけで子供を育てていくのではないという思いがありましたね。まあ、子供たちも教会連れて行ってですね、これだけ大変な思いをさせられたのだから、何かご計画があって絶対今後助けてくださるに違いない、そういうこともきっと準備されていたのではないかと、お通夜の時そんなふうに思いましたよ。早いですね、もう自分の見解に気づきながら。すぐにそんな勇気が持てたのですか。これからもいろいろあるのだろうけれども、その度に乗り越える力が与えられるだろうと思いました。それは私が思うというより言ってくれたっていうような思いでしたね。それはすごい、初めて信仰を持っている人を羨ましいと思ったわって笑いになるんですね。自分にはわからないけれども、必ずあちらがいいように考えてきてくださる。だからある意味で流されながら、つまり明日を思い煩うなってなるようにしかならないっていう思いを持ちながら、彼女の表現で言えば、何かご計画があって絶対今後助けてくださるに違いない、そういうこともきっと準備されていたのではないかっていうふうに、大変な出来事の時にそういうふうに受け止め直す。だから後でですね、本当に難しいことの分かれ目というか、その度にね、自分の発想法とは違う形できっと助けが与えられるというか、仕事の選択も再婚についての選択も気がついたら解決していましたというわけです。だからあんまりですね、こうしなければこうなっちゃう困るっていうふうに先取りして心配するんじゃなくて、こんな目に遭わされたんだからきっと何かあるに違いない、用意しておられるに違いないっていうふうに受け止め直す。それが対話をしてくださる神を信じるっていう時にですね、これがとんでもないひどいことをそこで終わりだったらですね、そこで神様が変わらないのだったら、いじめる裁きの神様でしかないわけですけれども、そうじゃなくてそのことに必ず意味があるっていうふうに受け止めて、ご計画があるっていうふうにもう一度私たちが受け止め直して、そうするとだんだん自分だけでジタバタしてるっていうのがバカらしくなっていくということじゃないでしょうか。そうするとこの末盛さんが言うように、自分の発想法とは違う形できっと助けが与えられる、こんな風になるとは思わなかったなっていう形で、だけど人間ですから心配するときは心配します、だからその思いは包み隠さず神様に申し上げていい、だけど必ず良いようにしてくださるっていう、それが私たちのいろんな苦難や困難を乗り越えていく助けになっているというふうに思うのですね。ですから私たちが神様を操縦しようとするんじゃなくて、あちらがもっともっと深い計画で準備していらっしゃることにお任せしますって言って従ってみるということではないでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、 あなたは常に私たちと共にいてくださって、すべてのことをご覧になり、あらゆる出来事に後になってわかる大事な意味を持って導いていてくださいます。私たちが小さな価値観や判断にとらわれないで、あなたが備えていてくださる大きな恵みをしっかり信じて、またお委ねして歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。